今日は箴言の第15章です。このところでは柔和な心が語られています。一節に、柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽るとあります。私たちは日常生活の中で、言い争いになるということがあると思います。しかしたとえ相手が激しい言葉で言ってきても、柔らかな答えは憤りを鎮め、私たち自身がこの柔らかい心、また柔和な言葉を持って相手に対するならば、おそらくその憤りというのは鎮められてくるのではないかと思います。それは相手にも良いし、また自分自身にもそのことは返ってくるわけです。4節のところにも、穏やかな舌は命の木とあるわけですけれども、もう命のない木は実を結びません。しかしその木に命があるならば実を結んでくる。そして私たちに必要なのはこの穏やかな舌ということであるわけです。その穏やかさ、心の、言うなれば柔和なその思いが、人を生かし、また自分を生かすということにつながっていくわけです。9節の後半を見ると、義を追い求める者を愛されるとあるわけですけれども、この義、それは自分の正しさということではないわけです。それは神様が正しいとされる、それを追い求める者を神様が愛してくださる。私たちはともすれば人に対して自分の正しさを主張したり、また自分を前に出そうとするわけですけれども、しかしそうするとおそらくはぶつかっていくというような心にことになっていくんではないかなと思います。むしろ私たちはこの神の義、それを求めていく。神の義は何か、それはイエス・キリストが私たちの罪を背負って、あの十字架で自ら命を捨てて、許してくださったということであるわけです。イエス様は友がその友のために命を捨てる、これよりも大いなることはないということを言われたわけですけれども、私たちは本当にこの人を愛する、その神の義をまず求めるものでありたいと思います。13節には、喜んでいる心は顔色を良くするという言葉が出ています。モーセが会見の幕屋に入っていって、そして神様と顔を合わせて、そして交わりを持ち、その幕屋から出てきた時に、なんと彼の顔は輝いていたとあるわけです。神様と交わる時にまさにその栄光が顔に表される。そして彼は本当にこの喜びに輝き出てきたわけです。人々はそれを見た時に驚いて、そしてあまりの輝きに彼の顔を覆ったと聖書にあるわけですけれども、私たちも神様との交わりを大切にする。私たちの喜びは一体どこから来るのか、それは自分自身の楽しみとか人から与えられるっていうのではなくて、神様が私たちを喜んで愛してください。そしてそのことによって私たちは心に喜びが与えられ、また顔色を良くする、もう元気になっていくということであるわけです。そういう意味において私たちは隠れたところで神様と交わり、また神様から慰め励ましをいただいて、また喜びに輝くものとさせていただきたいと思います。そして15節にも、心に楽しみのある人には毎日が祝宴とあるわけです。心に楽しみがある、 神様が自分を頼ましてくださる。もう毎日が喜びの時、もう祝宴、ごちそうを食べる、それほどの嬉しさが自分の心の中にある。出雲の松江で伝道されたバクストン先生はいつも顔が喜びに満ちていたというふうに言われています。あるお寺のお坊さんはそのバクストンの変わらない喜び、輝きを見て、なんとこのイエス・キリストを信じる信仰を持つようになった、そういう逸話を聞いたことがあります。私たちも本当にその心に楽しみがある、喜びがある、もう毎日が祝宴、そういうような私たちはものになりたいと思います。そしてそのことは16節にわずかなものを持って主を恐れるということが出てきます。それは17節のところには、野菜を食べて愛し合う、それは決して、物が豊かにあるというのではなくて、その中心は何かというと主を恐れる、そしてこの主の前に本当に謙遜になるということによって愛し合うものとなっていくわけです。そしてそのような日常を私たちがこの過ごすことができるならば、なんと幸いであろうかと思います。18節の後半にも、怒りを遅くする者は争い事を鎮める、願く私たちはそのような心を持って毎日人と接する、そのようになるならば幸いであると思います。また22節のところに、この多くの助言者によってそれは成功する、私たちはことをなそうという時に、この助言者、アドバイスをですね、与えていただけるっていうのは実は幸いであるということです。そのことは言うなれば聞く耳を持つということです。それはまたへりくだった心がなければ、なかなか人の言うことを素直に聞くことはできないということがあるんではないでしょうか。もうそんなことは分かりきったことだ、自分だってそんなことを知ってやってるんだという思いを持っていると、なかなか言うことを聞くことはできない。そしてまた人にこのアドバイスをするということにおいても、私たちは柔和な心を持っている。ですからこの23節のところに、適切な返事をするとか、また事前にかなった言葉を語るということが出てくるわけですけれども、私たちは人を受け入れ、そしてまた優しい言葉で語っていくならば、私たちは良い人間関係を築いていくことができます。そしてそのことが分かるという人が24節に賢明なものと出てくるわけですけれども、命の道を登っていく。ですから私たちは柔和な心を持って互いに励まし合いながら共に歩んでいくというのが、この私たちの信仰の姿ではないだろうかと思います。教会にはいろんな人が集まってきます。いろんな考えや思い、また異なった経験をしているわけですけれども、私たちはそのことに対する理解、そしてまた受け入れる柔和な心を持つ、そのことをもって私たちは共に命の道を登っていくことができるわけです。そしてその心は、実はこの30節を見ると、目の光は心を喜ばせとあるわけですけれども、目の光とあるんですけども、それはまさに目の輝きということであるわけです。心に喜びがあるならば、目も輝いてくる。光を放ってくる。もし自分の心の中にそうではなくて、怒りとか愚痴とか、もう怠ける思いがあったら、果たして目は輝くだろうか、喜びにあふれるだろうか。ですから私たち自身の心が実は大切なものであるということを教えられます。そして良い知らせは人を健やかにする。 それこそ人に対する励まし、また慰め、そしてまたこの良い知らせっていうのは、実はこのグッドニュース、福音ということであるわけです。福音は人を健やかにする、それはまさに罪が許されて永遠の命が与えられるっていうことを私たちが語るときに、その良い知らせを聞く人はもう健やかになり、永遠の命が与えられていく。私たちは日々の生活の中にやはりこのことを心がける必要があると思います。いつそういう機会が与えられるか分かりません。でも23節に時期にかなった言葉はなんと麗しいことか、本当にその時っていうのが必ずあるわけです。そしてそのためにも私たちは心を主に向け、そしてまた穏やかな心を持って人に接するっていうことは大切なことであると思います。そして33節に、主を恐れることは知恵の訓戒、謙遜は栄誉に先立つ。本当に私たちは主を恐れ、主の前にへり下り、そしてまた柔らかな心を持って人に接していく。そうするならば必ず神様は栄誉を与えてくださるということがあるわけです。まあ、パウロも彼はおそらく言うなれば謙遜の限りを尽くして、そして御言葉を伝えていった。彼は走るべき行程を走り終えた時に、私にはもはや義の栄冠が待っているばかりであると、そのように証しをしましたけれども、私たちはもうまた同じようにこの信仰の長谷場を、主を恐れ、本当に謙遜な心を持って駆け抜けて、また本当に主に喜ばれる、そういう生涯を私たちは歩まさせていただきたいと思います。